龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは
沈黙の春トークセッション、下呂星雲会館8月22日開催というわけで、今回のお客様はそのトークセッションにも出演いただく弁護士籠橋貴明さんです。
はい、籠橋貴明さん、改めてご紹介します。名古屋 E&J 法律事務所所属の弁護士でいらっしゃいます。1996年発足の日本環境法律家連盟 JELF 発足当時の事務局長で、日本では珍しい自然環境を対象とした弁護を行っていらっしゃいます。
籠橋先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりですね。私と籠橋さんとの関係性についても、はい、またね、改めてですけども、
愛知県に公害環境委員会というのがあるんですね。
はい、
で、公害環境委員会で農業部会というのを作りまして、はい、で、まあ、何らかの研究調査とか何らかの提言をしていこうというふうに考えていたんですね。うん、まあ、そのために実態はやっぱり知らなきゃいけないということで、今井さんの農場にお伺いしたというふうです。環境委員会なので環境問題なんですけれども、やっぱり農業というのはやっぱり自然と調和する、まあ、ある意味自然を変えるというのがあるので、自然を壊してしまう面もあるし、一方で自然の営みに調和するという面があるので、はい、自然の生態系をうまく活用したり、あるいは保全したりという重要な役割もになっているんですね。うん、両面あるので、まあ、そういう観点からですね、環境保全型農業っていうのも大事だなと思って私たちは調査をしています。うんうんうん、
人間が必要としている必須ミネラルっていうのがマンガンとか鉄とか亜鉛とかあるんですけど、まあ、その中で20あるんですね。結局その作物 の栄養素はどこから来るかっていうと、土の中から来るんですよね。うん、で、土の中が良くない状態になっちゃう、例えば化学肥料で微生物のね、餌である有機物を少なくしちゃうとか、から農薬で微生物そのものを殺しちゃうとか、まあ、そういうことでつながりが分かるようになったんですよね。うん、なので、まあ、神土富士っていうね、有名な言葉ありますけど、身と土は全く同じものですよっていう、人間の体は土からできてるんですよっていうね、
はい、
そういう、まあ、循環があるんですけども、まあ、そこの辺をなんか理解してるのか、なかなか理解がね、これ難しい
こと。土のことって考えずに生活していました。
そうですね。なので30年前40年前のキュウリ1本の栄養がね、当時の半分になっちゃってるっていうのが今の現状なんですよね。
まあ、私たちの方ではまあ、特に法律家の分野からいろいろ考えるんですけれども、はい、その人間の在り方というのがあって、はい、まあ、人間も自然の一部だという考え方があるんですね。はい
は
い、まあ、つまり私たちの社会っていうのも、一体何を基準にしながら考え生きていこうかというときに、うんうん、人間の在り方っていうのは自然と人間、生態系の中で一部存在している、
うんうん、
だとしたら人間はもっとですね、生態系とか地球に対して謙虚であるべきだっていう、うん、そういう第一の倫理という考え方があるんですね。うん、で、今回私たちいろいろ自然保護についての法律構成もしてるんですけれども、人間がもっと謙虚であるべきだ、自然と人間がちゃんと調和して生きるべきだっていうのを、まあ、法的な議論として展開していきたいっていうのが一つあります。で、農業についても同じようなことがあって、その農業自体もやっぱり自然の一部の中でやるべきだという考え方を、うん、はい、まあ、一応ちょっと一方的かもしれませんが、うんうん、そのように思ってるんですね。うんうん、で、その時にやっぱり今井さんがおっしゃったような土壌の健康という、はい、その土壌自体もこう微生物であるとか、いろんな小動物であるとか、そういったものの生態系があって、うん、で、その中で初めて豊かになる、うん、で、それは山から来るミネラルとか、はいはい、そういう連続性を持って初めて実現するっていうふうに私たちは考えていますし、うんうんうん、実際多くの研究がそうされています。
はい、そうですね。
で、 まあ、そうなると農業についてもそういう自然との連続性の中で考えるべきだし、それからいろんな法的ないろんな問題、こういうのもですね、まずに自然とにあの土壌、それから人間の営みとの連続性の中で、いろんな問題の解決の基準や、それから法政策をの展開というのも考えるべきだろうというような、まあ、そんなことを考えています。
そうですよね。あの、まあ、結構話として分かるのは、あの山が荒れるというかね、それ広葉樹と針葉樹の、ま、あの根高林がね、バランスのいい山からあの流れてきた水が海に行って、で海 の、 あの磯焼けとかね、
はい、
その動物性、あの植物性プランクトンとか動物性プランクトンの、うん、が再生したりとかね、そういうふうに なってるんだってことはもう解明されてまして、
はい、
で、なので漁師さんがあの広葉樹の苗を持って山へ植林に行くんですよね、
はい、
うん、でそれはあのやっぱり土壌をの中にあの微生物がたくさんいて、
うん、
でそれがあの、まあ、物質転換というか、例えば鉄なんかですと、ね、フルボ酸鉄というそういう物質になって、あの微生物がそれを作り出して、あの川へ流れ出して海へ行くって言ってね、あのなのであの世界の主なあの漁場っていうのは、うん、上流にそういう浮遊物がいっぱいあるような蓄積された、ね、そういうところがあのないと魚が育たないんですよ、う
ん、セットに
なんですね、なってるんですね、うん、なのでその田んぼもね、うん、畑も全く同じことが言えるんですよね、
うんうん、
まあ、もともとですね、あの例えば工事現場で何にも栄養のない場所でも雑草が生えてくるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれはだんだんだんだん雑草が増えてきて、うんうん、その後低木になって、うんうん、まあ、遷移していずれは森林になるという、
うん
う
んうん、
その時にその何もないところからですね、そのこう植物が大きくなっていくわけですね。でそれはもちろん土中のミネラルを微生物が取り出したりですね、太陽の光で有機物が出来上がったりという構造があるわけですけれども、そういうなんていうか本来の太陽と土の関係で生まれるですね、生産性っていうのは、それがやっぱり全ての生産農作物の源だと本来思うんですね。でそういうなんかこう自然の生産性というか生産能力っていうのを十分生かしながらやっていけばですね、農業も十分やっていけるんではないか、それから今井さんおっしゃってるような安心安全な農作物も出来上がるというのでいいこと多いんじゃないだろうかというのが私たちの、まあ、一応考え方ではやるんですね。
そういう、ね、ことをもう、はい、このトークセッションの中でもね、川越さんの方からお話が聞けるかなということを思ってますけどね、はい、ありがとうございました。今週のゲストは弁護士籠橋貴明さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。作物の土のことも一緒に学びましょう。いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
竹内芳恵です。最近体動かしてますか？グッドシェイプナビはここでしか聞けないトップアスリートたちとのトークとともに、心も体も楽しく整えていく30分、私と一緒にグッドシェイプな毎日始めましょう。エニタイムフィットネスプレゼンツ竹内芳恵のグッドシェイプナビは毎週月曜夜8時から。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標8は働きがいも経済成長も。会社の設立や成長を応援することや GDP の成長を続けることが SDGs の目標です。 CBC ラジオ一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。